耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて今回はですね、禅から学ぶ生きる知恵の本をご紹介しようと思うんですが、まあ、特にですね、あ、仏教の本かって意識しないで聞いてほしいと思います。というのもですね、まあ、仏教の本、まあ、宗教だと思うと引いてしまう人が多いっていうのが一つなんですけど、まあ、僕自身がですね、今回の本を読んでて改めて、まあ、禅というのはその古来の僧侶たちが作り上げた、まあ、あの学問というか、まあ、生きる知恵の体系の一つなんだなってことを改めて感じたからです。まあ、神様が言ったとか仏が言ったっていうよりも、人間が考えてきて、で、今に至っているって考えると、今の日本人、読者の方々はですね、まあ、すごい受け入れやすいんじゃないかなと思います。で、著者の方にもね、今回もお会いして、お話を伺うわけなんですけども、なんかね、あんまりお坊さんっぽくない、失礼な意味じゃないですよ。お坊さんっぽくない、そんな方でした。詳しくは本編の方で語っていきましょう。では参りましょう。新刊JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、岩井義成著、楽になる禅のお薬という本です。まずは著者のご紹介、岩井義成さん。ボストン大学大学院修士課程、都市政策学修了、花園大学大学院博士後期課程、仏教学修了後、アメリカに12年滞在しておりまして、日本に帰国してきました。そして少林寺拳法総本部にある学校法人禅林学園を経て、現在、学校法人八島学園理事、八島学園大学教授、八島学園大学国際高等学校校長、駒澤大学仏教経済研究所研究職員を務めていらっしゃいます。さらには、臨済宗の妙心寺派の僧侶でもあるという、まあ、簡単に言ってしまうと、高校の校長先生であり、お坊さんでもあるという、そういう方なんですね。著書としてはですね、どんな時代でも生き抜く自己確立の方法とか、子育てに悩む親へ他多数あります。さて、でまあ、今回禅のお話と言いましたけど、皆さん禅と聞くとどんなイメージを持っているでしょうか。まあ、最近はね、カルチャーの一つとしてですね、まあ、欧米なんかでも人気を博しておりまして、まあ、英語表記の ZEN と書いて禅っていうのもね、結構世界に広まっているものではあるんですけども、まあ、日本人としてはですね、やっぱりその、まあ、コントなんかでもありましたけど、カーって言われて木の棒で叩かれる、あんなストイックなイメージあるかと思います。で、まあ、この禅なんですけども、本書で見てみるとですね、まあ、禅の本意とは、まあ、極端に言えば、禅とは、孤児究明であると。でもっとわかりやすく言えば、何のために生きているのか、自分とは一体何かというふうに自己をしっかりと見つめて毎日を大切に生きることのことなんだそうです。これはね、著者の方にお会いした時に聞いたんですけれども、まあ、ちょっと突き詰めていってしまうと哲学になってしまうんだけど、そんなに重く捉えなくてもいいよなんてお話をされていました。で、まあ、実際禅のこの考え方にはですね、まあ、充実した毎日を生きるための処世術というのがたくさん詰まってまして、でそこが、ね、できたエピソードなんかも聞いていくと、あ、なるほど、これは生きるための知恵なんだなっていうことが分かってきます。でこの本ではですね、著者の岩井義成さんが、まあ、そんな禅の処世術を日常生活の中で、まあ、誰でも実践実感できる、まあ、楽になる禅のお薬として、まあ、分かりやすく伝えていますので、まあ、ぜひ構えずにですね、日常生活の中で、あなたの生活にどんなお薬が効くのか、この本をね、読んでほしいと思います。で、まあ、今回はですね、著者の岩井義成さんをスタジオにお招きしまして、まあ、禅のこと、本書のこと、そしてどういった方にこそ禅のお薬を身につけてほしいかなど、直接伺っていきたいと思います。こちらの音声をどうぞ。それでは改めまして、著者の岩井義成さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。まあ、早速なんですが、この楽になる禅のお薬という本を読ませていただきましてですね、幼稚な感想なんですけども、はい、楽になりました。
ありがとうございます。
いや、心がすごい楽になるというかですね、岩井さんが本の中でその、まあ、悩んでいる人とか、まあ、苦しんでいる人っていうのは、まあ、世の中に多くいて、まあ、自分で自覚してなくても、まあ、していても、それを抑えてその生きている。
はい。
うん。まあ、なんか禅の言葉だと、これ、一切皆苦っていうんですね。
はい、そうですね。もう、人生そのものが、苦しみであると。
うんうん。
例えば、今、我々が仮に苦しみを抱いてなくても、必ず、近い将来、もしくは遠い将来に苦しみが訪れると。そして、究極のところはそれは死だと思うんですけれども、
はい、
人生そのものが苦しみであるという教えが仏教の根幹にあって、
うん、
で、それが、 一切改革の世の中をどのように、出していくかというのがその一つの解決法として、うん、仏教がの教えがあるということですね。
なるほど、はい、あの仏教の教えと呼ばれるとね、一般の方の中には結構その堅苦しく考えてしまって、
はい、
まあ、哲学的だなとかって、うん、まあ、ある意味間違ってはいないんですけど、
はい、
ただ日常生活の中にそれがあるって自覚してない人も多いと思うんですよね。
そうですね、あのいっぱいあの日常生活の中で、はい、仏教の言葉っていうのがすごく多く使われ例えばありがとうございますっていうのも実は仏教用語なんですね、
はい、
ありがとうっていうのはそのあることが難しい、うんうん、だからありがたいということですので、それも一つの仏教の言葉ですね。
なるほど、
はい、
まあ、こんな奇跡的なことをしてくれて感謝しておりますみたいな。
そうですね、はい、その通りですね。
ありがとうございます、ね、はい、なるほどなるほど、あとはそうですね、その禅というものについてなんですけども、
はい、
あの岩井さんがその本の中で、まあ、あの故事究明という言葉を出していらっしゃったんですけども、はい、まあ、これがその禅のまあ第一義であったり、また禅を端的に示すとっていうふうに故事究明というまあ単語が書かれていたんですが、
はい、
これは一体どういうことなんですか。
はい、禅とは何かということを一言で、言うのであれば、故事究明、この言葉に尽きるんですね、
はい、
で、これをさらに分かりやすく言えば、自分自身は何のために生まれてきたのか、
はい、
そして、自分の存在とは何かということを、自分なりの答えをしっかりと追求していく、それがあの禅の教えそのものになるわけです。
なるほど、はい、まさかのアンパンマンのマーチみたいな。
あ、まさにその通りです、ね、
あれなんですね、はい、
そうなんです、
はい、意外と近いところにあった点
で、はい、はい、ですから皆さん一人一人、自分の答えを持っているというふうに思いますので、うん、ですからそれは、はい、誰も共有できない、うん、そして普遍的になれ、なり得ないような、そういう自分だけの答え、それが故事究明ですね。
なるほど、今自分だけの答えを持っているっておっしゃいましたけども、
はい、
ただ今のその若い人、まあ、僕ら世代からもそうなんですけども、なかなかその自分が何のために生きているのかとか、うん、自分の人生は何のために使うのかって考えたことがないとか考えられないという人も多いと思うんですが、うん、
はい、
岩井さんはその学校の校長先生、つまり教育者でもあられると思うんですけども、はいはい、そのあたりはどうですか、見ていて。
そうですね、今の生徒さんたちだとか学生さんたちっていうのは、非常に自分の目的意識をしっかりと持って、入学して勉強している方々が非常に多いように感じますね。
今はそうなんですね、はい、なるほどなるほど。
ですから本当に今時の若い子たちはっていうような表現を使う人たちが多いですけれども、
はい、
私はこの八島学園大学国際高等学校の学生さん生徒さんたちを見て、いるとですね、
はい、
非常にその彼らから学ぶことが多いですね。それは彼らが高校を卒業しよう、そして、次の自分の人生につなげようという強い生きる力をやっぱり感じるからだと思いますね。
なるほど。そのあたりもですね、まあ、本に ありまして、はい、まあ、その高校の生徒さんとは言いませんけど、
はい、
まあ、次の、まあ、自分の、まあ、生きる道を見つけようという、はい、これはやっぱり僕ビジネス書を多く読んでるんですけども、はい、やはりそのビジネス書の成功者の方々もよく言っていることだなと、
はい、そうですね、ビジネスマン、特にその経営者たちっていうのは必ずしっかりとした目的を持って、
はい、
自分たちのビジネスモデルを構築しているわけですね、
はい、
ですから成功しているビジネスマンたちというのは世の中に何が必要か、人々が何に困っているのか、
うんうん、
そういったところをしっかりとそのニーズに応えるビジネスマンたちはやっぱりビジネスで成功していますので、
うんうん、
そこはきっとその自分の人生、そのいろいろなビジネスモデルをやることによって自分がその満足度で満たされるだとか、
うん、
すごくやりがいがあるっていうところがその社会貢献につながっている。だからそれも一つの立派な故事究明の答えの一つでしょうね、
はい、なるほど。確かに故事究明っていうのはなんか松下幸之助さんとかも書いてますからね、
はい、そうですね、もう、はい、
日本の全ての糧に研究をとか、はい、
そうですね
なるほど。あとはですね、本を読んでいて、これもまたちょっと禅の知識の本になってしまうんですけども、
はい、
僕とあとスタッフが、ああなるほど、こんなの知らなかったっていうのがありまして、
はい、
分別、
はい、
という言葉、
はい、
まあ、よくゴミの分別とか、はい、同じ字ですね、
うん、そうですね。
あと分別と読むと、うん、まあ、分別のある人っていうと、はい、まあ、すごいいい人っていうか、うん、なんかよく合理的に物事を考えられるとか、まあ、空気を読める人みたいないい意味に聞こえるんですけど、
はい、
分別ということは禅だと悪い意味で捉われると。
はい、そうですね。普通は分別のある人になりなさいっていうようなことをよく、小さい頃から言われますけれども、
はい、
分別のある人っていうのはしっかりと物の道理をわきまえて、いいこと悪いことをしっかりと、 判断をして、その一つの生きる判断基準にしなさいと、うんうん、いうことだと思うんですけれども、禅で言われるその分別心というのはですね、分別というのはちょっと難しい言葉で言えば二元論ですね、うんうんうん、要するにあなたと私だとか、そうやって二つに分けること、分別することによって私は好き、あなたが嫌いだとか、うん、自分は正しい、あなたは間違っているといったように二つに分かれてしまうと、そこに人と人との間の争い事が起きると、そこが、非常に苦しみの根源であるので、分別心を、取り払いなさいというのが禅の教えですね。
君は保守派、僕は改革派。
その通りですね。はい。
まさに。常に争ってますからね。
そう、その通りですね。
なるほど。それをまあしてはいけないみたいなお話があって、はい、これも僕読んでてすごい考えてしまったんですけど、うん、そもそもその分別をしてはいけないという考え方も、分別なんですね、はい。
そうですね。分別してはいけない、分別してはいけないっていうふうに、その執着してしまうと結局、それが分別になってしまうので、あなた分別してるじゃないですか、だから分別するのはやめなさいっていうところで、すでに私とあなたで分かれてしまってますので、うんうん、そこで言い争い事が生まれてしまうと。
なるほど。
ですからあんまり一つのことにこだわり続けるのはやっぱり良くないことですね、
うん。なるほど。そうやって知識を追っていっても僕はすごい面白かったんですけども、
はい、
ただまあこちらの本はもっと一般の方々のために、はい、まあ、その楽になる禅のお薬ですから、
うん、そうですね。
日常生活の中で、はい、じゃあその禅の教えのどこが、うん、まあ、役に立つのかと、はい、そんなお話もちょっと伺っていきたいと思います。
はい、
うん、例えばそうですね、まあ、今その、まあ、ちょっと分別のお話出てきたので、
はい、
意見が対立した時とかって、うん、
はい、
例えばそうですね、会社のまあ会議とかで対立してなんか雰囲気悪くなってしまうとか、うん、
はい、
それが気が重くて会社に行きづらいとかって悩んでる人いると思うんですけど、うん、
はい、
そういう人に対して例えば岩井さんだったらどのようなお薬を処方しますか？
あ、そうですね、北区教にですね、まあ、こういう一節があるんですけれども、少しだけ喋る人もそしられて、
うん、
いっぱい喋る人もそしられて、何も喋らない人もまあ嫌われると。
どうしようもないですね。
はい、はい、ですから何をやっても、はい、嫌われると、うん、ですからまああんまりそこは気にしなくてもいいですよっていうような一節が実は経典の中にあるんですけれども。
なるほど。
ですからきっとそのいろいろな言い争い事になった時の心情というのは、私が正しいだから分かってよっていうようなその強い思いですよね。そして、私は正しいのになんであなたは理解してくれないのっていうのと同時に、また私はみんなから嫌われたくないっていうんですかね、うんうんうん、反対されたくないっていうような気持ち、そういった気持ちが出てくると思うんですけれども、はい、それに対して禅はですね、すごくいい解決法を示してくれてるんですね。それは何かっていうと、100人いたら100人好かれることはまずないと、
うんうん、
なぜならばその完璧な人を嫌う人が世の中に必ずいるからだと。
天の弱みたいな。
そうですね。ですから逆にそう思えばきっと少しは楽になるでしょうし、またそういった会議が終わった後とかにですね、その陰口を言われているのが耳によく入ってくるケースがありますけれども、そういう時はその悪口を言ってる人が自分自身の存在をその無視できないから、会議が終わった後でもあだこうだ陰で言ってることですから、それはある意味非常にその自分自身の存在を認めてくれてるというか、脅威に思ってくれているということを考えれば、それは自分の評価でもあるというふうに考えればですね、
はい、
少しは心が楽になるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。会議で発言して上司にピシャリと怒られた。
そうですね。
上司は私の発言ちゃんと聞いてくれたんだ。
はい、まさにその通りですね。
なるほど。そうやってそらしていくというか考えていく、
は
い、
そうですね。常にポジティブに考えていく、次の人生にプラスになるためにはこの嫌な出来事をどのように捉えていくか、その処世術、それが禅の教えにあるわけですね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
結構お時間が迫ってきたので、ちょっとこれ最後の質問にしたいと思うんですけども、はい、岩井さん、こちらの本をまあ書かれた時に、
はい、
どんな読者の方を想定しながら書かれたとかってありますか？
あ、はい、普通禅の本というと高齢者の方がたくさん読んでくれるというふうなイメージがあるんですけれども、
はい、
私はむしろその人生真っ只中の方々で、なおかついろんな人生問題を抱えている人たちに、その問題 解決方法はこういうのがありますよということを伝えたくて書いたんですね、
うんうん、
もちろん高齢者の方に読んでいただくことは嬉しいことですけれども、やはり善というのはその教えが実践できなければ本当の善ではありませんので、
はい、
そういうことをから考えればですね、ぜひ、今いろんな問題を抱えている人、どうしようもない状況に陥っている人たち、そういう人たちがこの本を手に取って読んでいただければ少しは打開策というか解決策が紹介されて、こう自分なりに考えるところがあるんじゃないかなというふうに思います。
あ、なるほど。まあそれにプラスして僕はですね、はい、なんとなくこうモヤモヤした悩みを抱えている人も、
はいはい、
まあ、ぜひちょっと能動的に読んでいただきたいなと思いました。
ありがとうございます。
もしかしたらその自分の悩みのそのモヤモヤというのが、はい、まあ、禅のそのいろいろなエピソードの中で、
はい、
あ、僕はこれかもしれないというのが見つかるんじゃないかなって。
そうですね、自分のケースに当てはめて、その中から、問題解決方法というのをそのピックして、で自分の問題に当てはめていくという読み方も確かにありますよね、
うんうんうん。まあ、ですからまあ本当にもともと禅というのが古い、まあ、長いその歴史の中で培われてきた、まあ、教えなので、
はい、
まあ、どんな状態の人間にもやはり使えるのではないかな。
そうですね、本当に信仰だとか、その崇拝だとか、そういった問題を抜きにしてですね、本当に誰にでも使える、そういう気持ちで読んでいただければ嬉しいです。
はい、まあ、そんな感じでぜひですね、悩んでる方とかはこちらの本読んでみて参考にしてほしいと思います。
はい、
個人的には一番最後の本にあった禅問答とかですね。
あ、そうですね、
未だになかなかこう、はい、これはどういうことだったのって、はい、頭を使って楽しいんですけど、
は
い、
それは企業秘密になっておりますので
何企業ですかまあそんなね、知的な体験も味わえるのでぜひ読んでみてください。
はい、
それでは、すいません、お時間を取ってしまいましたけれども、著者の、岩井義成さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。楽になる全能薬、岩井義成著、主婦の友社より税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。今回ですね、著者の岩井さんにお会いしてね、岩井さんスーツで来ていただいたんですけれども、いやーね、衣を脱いだ禅僧になりたい、そんなお話をされてまして、まあ、一般の人と同じ目線で、つまり学校の校長先生っていう、まあ、一般のね、世俗の人と同じ仕事をして、その中で、まあ、禅の僧侶としても、まあ、その教えを皆さんに教えていきたい、また自分でも実践していきたいなんて話をしてまして、なるほど、それはいいことだなというふうに思いました。なのでね、こちらの本、まあ、あまり禅と言って構えずに皆さんの日常生活のお薬として利用してほしいと思います。僕もですね、一切皆苦のあたりとか結構聞きました。ぜひあなたも楽になってください。そういったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。